三角山放送局からお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりました。ということで、今月から放送時間を移動し、第3金曜日のこの時間を担当させていただきます。パーソナリティの藤沢健太です。よろしくお願いします。この番組を、簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。ということで、今月もいつも通りオープニングは前回の放送から今日までにあった野球界のトピックを簡単に振り返っていきます。まず、先月末から開幕を迎えたアメリカのメジャーリーグで、ロサンゼルスドジャースの、大谷翔平選手は、先日11日の試合で、昨シーズンから44試合連続出塁とし、2009年に、イチロー氏を抜いて、日本人選手としての、最長記録を更新しました。そんな、今シーズンもここまで投打の二刀流で順調な滑り出しを見せている大谷選手ですが、あるスタッツで、決定的に低迷している、ものがあります。それが走力です。大谷選手といえば、2年前には、史上初となる、盗塁と本塁打の、50-50 を達成するなど、走力の高さも、大きな武器の一つで、1秒あたりに移動する距離で計測される、スプリントスピードの、指標で見ても、2021年には28.8 フィートで、メジャーリーグ全体で、上位 10% に、位置していたんですけど、それが、今シーズンは、ここまでで、24.3 フィート、これはメジャーリーグの全体で、ワースト6位の、数値となっていて、昨シーズンは、28.0 フィートで、上位 34% と、スピード自体は、2021年と、大差はないことから、大谷選手は今シーズンに入ってから、明らかに走力を落としているということになります。ただこれは、コンディションの問題や、年齢による衰えによるものというよりは、おそらくは、怪我のリスクを考えた上での、戦略的な判断によるものだと思います。昨日の試合では、2021年以来、5年ぶりとなる、投手専念して出場を決めたりと、大谷選手も、あと何年ベストな状態で二刀流ができるかというフェーズに入ってきた中で、可能な限り、長くキャリアを続ける意味でも、今後はそうした、合理的な判断というのは増えていきそうです。そして日本のプロ野球の方では、先日1日に、読売ジャイアンツの田中将大投手が、野茂英雄氏に並ぶ、日米通算201勝目を挙げました。そんな田中投手が昨シーズン、東北楽天ゴールデンイーグルスから巨人へと移籍してきて以来、勝ち星を挙げた5試合すべてで登板し、アシストしているのが、田中瑛斗投手なんですが、少しちょっと話は変わるんですけど、田中瑛斗投手も、昨シーズンから、現役ドラフトで、北海道日本ハムファイターズから巨人に移籍して、62試合に登板して、防御率 2.13、36ホールドを記録するなど、大ブレイクを果たしましたが、本当にそこに至るまでに、紆余曲折があった苦労人で、日本ハム時代は、高卒1年目ながら、2軍で、22イニングで、防御率 1.64 を記録し、有望株として期待されたんですが、2年目からは、投手として、イースタンリーグのワーストとなる11連敗を喫するなど、その後、デビューから18連敗、一度も勝利を挙げられないまま、一時は、戦力外通告を受け、育成契約となり、そこから5年目にしてようやく、2軍で初勝利を挙げ、再び、試合下を勝ち取り、今があるという、そういった経緯を考えると、今の活躍は本当にすごいサクセスストーリーだなと思います。そんな、二軍記録といえばなんですが、二軍での、通算最多安打記録を持つ、千葉ロッテマリーンズの、石川慎吾選手が、現在、前人未到となる、900本安打まで、残り1本まで迫っています。これは、 果たして名誉なことなのか、まあ、あるいは不名誉なのか、まあ、ある意味でアンタッチャブルレコードと、言えるのかなと思います。ということで、少し話はそれましたが、今月は野球の統計学的分析手法である、まあ、セイバーメトリクスの観点から、ついに開幕を迎えた2026年のプロ野球で大きな話題となっている、日本ハムの、まあ、本塁打量産と東京ヤクルトスワローズの躍進の背景にある、まあ、共通点について話していこうと思います。その前にここで CM です。ということで、2026年のプロ野球シーズンもついに開幕を迎え、ここまでで、まあ、多くの話題が生まれていますが、まあ、その中でも特にインパクトを残しているのは北海道日本ハムファイターズが、まあ、4月2日時点では、まあ、本塁打数が16本でセリーグ全体での18本に迫るなど、ここまで17試合で、まあ、合計31本塁打と、これはプロ野球記録を超える、まあ、260本ペースという、まあ、驚異的なペースで、ホームランを量産しています。まあ、その背景に、まあ、今シーズンは飛ぶボールが使用されているのではという声も聞こえますが、まあ、日本ハムの場合は、まあ、ボールが飛ぶようになったからというわけではなく、まあ、そもそも日本ハムは、まあ、昨シーズンも本塁打数は129本で12球団1位、まあ、一昨年も111本で12球団2位と、まあ、本塁打を量産していること自体は今年に始まったことではないですし、その中で、まあ、今シーズンは、まあ、単純な、まあ、長打力を、測る、まあ、ISO という、まあ、指標で見ても、まあ、12球団で2位のソフトバンクホークスの、1割4分を大幅に上回る、まあ、2割6厘を記録するなど、まあ、その長打力が、まあ、さらに進化して、まあ、この打低環境の中で、まあ、他を圧倒した破壊的な長打力を発揮しています。まあ、その結果、まあ、出塁率と、まあ、長打率を足した、まあ、OPS では、まあ、今シーズンリーグ平均が、まあ、6割6分6厘と、まあ、変わらず低水準の中で、まあ、日本ハムはここまで、まあ、7割8分7厘と、120近くも上回っているという、まあ、まさに、まあ、ドミっているという、感じになっています。まあ、ではなぜ、まあ、日本ハムは、まあ、本塁打を量産できているのか、まあ、その要因については、まあ、昨年の、まあ、シーズン中にもこの番組では推察していたんですが、まあ、日本ハムは、まあ、今シーズンもここまで、まあ、打者のスイング割合で、まあ、12球団で最も高い 49.2% を記録し、まあ、そしてその中で、まあ、コンタクトした割合が、まあ、73.9%、 空振りした割合も 12.5% で、まあ、これはともに12球団最下位と、まあ、つまり、まあ、とにかくボールにバットが当たらなかろうが、空振りしようと、まあ、積極的にスイングしていくという姿勢のチームで、まあ、その結果が、まあ、ハードとされる、まあ、強い打球の割合で、まあ、12球団で、まあ、ダントツ1位の、まあ、43.1% を記録して、まあ、打球が強いということは、まあ、打球速度が速いことを意味しますが、まあ、打球速度というのは、まあ、速ければ速いほど、まあ、安打だったり長打になる確率というのは上がります。まあ、投手の球速も速ければ速いほど打たれにくく、まあ、スイングされ空振りが奪えるように、まあ、野球における速さとは、まあ、正義なんですが、まあ、またあと、そうですね、野球にある、まあ、数ある打球の種類と方向において、まあ、最も得点価値が高い打球というのは、まあ、引っ張ったフライで、まあ、ついで引っ張ったライナーと、まあ、引っ張った打球なんですが、まあ、日本は引っ張った打球割合が38.5% で、まあ、12球団中2位と、まあ、今シーズンも、まあ、価値の高い強い打球を放つことができているのが伺えます。そして、まあ、これらの要因について、開幕前から言及していた人物が日本ハムにはいます。それが、今シーズンから一軍の打撃コーチに就任した、横尾俊武氏です。さらに、まあ、横尾コーチが、まあ、今年の2月のキャンプ中語っていたのは、まあ、長打を増やす上で、まあ、チームとして平均打球速度を重要視していること、そして、まあ、そのための取り組みとして、まあ、まず第一に、まあ、女子棒体重を上げ、スイングスピードを上げること、 そして、まあ、ミートポイントを前にして打球速度の向上と角度をつけること。まず女子ボー体重について関しては、まあ、今シーズンからボディービル界の伝説と言われている、まあ、田代誠氏が、ストレングス&コンディショニングアドバイザーに正式に就任していて、まあ、トップボディービルダーがスタッフに加わるというのは、まあ、野球界でも極めて異例なことで、まあ、とても話題になっていましたが、日本はまあそういった、まあ、フィジカルにすごい力を入れていると、まあ、そして、また、まあ、球種ごとのアプローチとして、まあ、ストレートに対しては、まあ、年々平均球速が上がり、対応するのが難しくなってきていることから、まあ、カウントや状況に応じては捨てて、まあ、変化球を直球と同じポイントで打てるよう練習し、バッティングカウントで、まあ、スライダーやフォークを狙って、まあ、その変化球を引っ張ること。逆に、直球を待ちながら変化球を打つ意識というのは捨てているそうです。そして、まあ、今シーズンここまで、まあ、パリーグトップとなる6本リーダーを放つなど、打撃好調の、まあ、万波中正選手について、横尾コーチは、開幕前から、まあ、そのアプローチについて語っていて、まあ、万波選手は、まあ、去年チームで算出した、まあ、予測 OPS が、800ぐらいでしたが、まあ、実際の OPS は、733でした。この下振れの要因は何かというと、まあ、打球方向の傾向として、まあ、センターへの打球が多いことだと考えました。センターにハードヒットが多くて結果的にフェンスを越えられず取られることが多かったと、言及していて、実際に、昨シーズンの万波選手は、引っ張り方向の打球が、まあ、29.5% とキャリアで最も少なく、まあ、一方でセンター方向の打球が 48.8% とキャリアで最も多いなど、まあ、この数字は、極めて、平均と比べても多い数値となっていました。まあ、改めて、まあ、最も得点価値が高いのは、まあ、引っ張った打球、まあ最近よく話題になる、まあ、いわゆるプルエアとされるような打球なんですが、まあ、それはなぜかというと、まあ、実は、まあ、引っ張りセンター、逆方向、まあ、3つの打撃、打球方向の中で、まあ、最も飛ぶとされているのは、まあ、実は、まあ、センター方向なんです。まあ、ただ、センター方向というのは、まあ、守備者の多さだったり、まあ、フェンスまでの、まあ、距離など、まあ、球場の構造上によって、まあ、他の打球方向よりもアウトになりやすい傾向にあります。そして、まあ、何より、まあ、ホームランになりにくいため、まあ、効率のいい飛距離で、まあ、本塁打や長打を放つという意味で、まあ、引っ張ったフライが、まあ、最適解とされているわけです。高コーチも、まあ、万波選手には、まあ、引っ張った方がいい効果が得られるというデータをもとに、今は引っ張り打球を増やす、取り組みを進めていますと語っていて、まあ、その結果が、まあ、今シーズン、まあ、万波選手はセンター方向への打球割合が、まあ、35.1% と、まあ、キャリアで最も少ない、など、まあ、大幅に、減らしていて、まあ、その結果が、あ、まあ、その成果が、まあ、ここまでの活躍にも現れているのかなと思います。そして、まあ、これは、万波選手だけではなく、まあ、チーム単位で見ても、まあ、日本は昨シーズンまでセンター方向のフライ割合が、まあ、43.7% と12球団で最も多かったんですが、まあ、今シーズンはここまで、まあ、38.7% で12球団中6位と、大きく減らしているのがわかります。まあ、こういったように、まあ、横尾コーチは、まあ、そうした取り組みを、まあ、万波選手だけではなく、まあ、選手一人一人に合わせて、まあ、常に、まあ、今後の傾向と対策など、まあ、親密にミーティングしているそうで、まあ、選手も、まあ、その恩恵を口にしています。まあ、その結果が、まあ、開幕13試合で、まあ、本塁打12本、あ、12人記録するという、まあ、これは、1972年と、まあ、1987年の、まあ、ロッテが記録した、まあ、11人を上回り、まあ、プロ野球史上初と、まあ、数シーズン前から、まあ、どれだけ打球が飛ばないとされる環境でも、まあ、積極性を持って、まあ、強いスイングで、まあ、強い打球を飛ばそうという方針を、まあ、チームとして貫いてきたからこそ、まあ、今シーズン、まあ、タワーとして、本塁打を、まあ、量産することに、つながっています。まあ、もちろんこうしたメカニクスや、まあ、アナリティクスの面は、まあ、どの球団も行っているとは思うんですが、 まあ、自分が何よりも、まあ、一番大事だなと思うのは、まあ、飛ばすために振るということを、まあ、肯定してくれる球団というのは、まあ、本来持っている、まあ、打撃のポテンシャルを発揮するための、まあ、素地ができるということです。まあ、反対に、まあ、細かなことだったり、三振することを、まあ、過剰に意識させるだけで、まあ、スイングスピードは、まあ、スイングスピードを、まあ、落とすということは、まあ、とても簡単です。まあ、そして、まあ、こうした日本アームの他にもですね、まあ、それを象徴するような球団が、まあ、今シーズン、まあ、明暗を分けているので、まあ、この後紹介していけたらなと思います。その前にここで一曲かけたいと思います。この曲は、2023年、まあ、日本アームの星として、まあ、インプレーの間に、まあ、走者が残っていることを、まあ、忘れてしまい、まあ、ミットを外して、まあ、失点を許してしまうというミスをして以来、まあ、出場機会が激減。昨シーズンにはついに一度も一軍登録がなかった中で、まあ、それでも、まあ、二軍で腐らず準備をし続け、迎えた今シーズン、一軍の舞台で、まあ、5年ぶりとなる本塁打を放つなど、第二捕手としてのポジションを確立しつつある、まあ、そんな清水雄志選手の登場曲です。グリーンで愛歌。お送りしたのはグリーンで愛歌でした。ということで、今月は、今シーズンの日本ハムの本塁打量産の背景を、セイバーメトリックスの観点から、推察してきましたが、もう一つの要因として、ま、日本ハムの、ま、本拠地である、ま、エスコンフィールド北海道というのは、ま、本塁打が出やすい球場であることが挙げられます。まあ、野球というスポーツは、まあ、球場の特性によって、まあ、打者や投手の成績に、まあ、決して小さくない影響を及ぼしていることは、まあ、よく知られていますが、まあ、そんな球場ごとの格差を数値化した仕様として、まあ、セイバーメトリックスには、まあ、パークファクターというものが、あります。まあ、エスコンは、まあ、この3シーズンで、まあ、本塁打のパークファクターが、1.23 でリーグ1位。まあ、つまり、まあ、リーグの他球場も含めた平均と比べて、まあ、1.23 倍本塁打が出やすい球場と考えられるということになります。そんな、まあ、球場ごとに生まれる、まあ、偏りについてですが、プロ野球では、まあ、今シーズンから、本塁打の、出にくさを、まあ、調整しようという、動いた球団があります。それが中日ドラゴンズと東北楽天ゴールデンイーグルスで、中日の本拠地バンテリンドームではホームランウィング、楽天の本拠地楽天モバイル最強パークではホームランゾーンが新設されました。まあ、その背景として、まあ、昨シーズン、まあ、バンテリンドームの本塁打パークファクターが 0.69、得点パークファクターが 0.87 で、まあ、楽天モバイル最強パークの、まあ、本塁打パークファクターが 0.79 で、まあ、得点パークファクターが 0.89 と、まあ、いずれも、まあ、1を下回っていて、まあ、これは、まあ、両リーグで、まあ、最も本塁打と得点が入らなかった球場というのが、まあ、この2球場で、まあ、これまでも、まあ、長い間、まあ、本塁打と得点が極端に入らない球場として、知られてきました。中日や楽天は、まあ、こうした球場の特性によって生まれてきた、まあ、慢性的な得点力不足を抱える中で、まあ、さらに、まあ、近年は飛ばないとされる公式球によって、まあ、投高打低に、まあ、拍車がかかっている現状を鑑みて、まあ、外野フェンスを本塁に近づけて、まあ、本塁打を、まあ、増加が見込める、まあ、今回の改修に、踏み切ったとされます。まあ、ではこうした、まあ、球場の改修というのは、まあ、果たしてチームの勝利に直結するかどうかなんですが、まあ、結論から言うと、まあ、直接的な、まあ、恩恵こそありませんが、まあ、間接的に、まあ、いい影響を及ぼす可能性があります。まあ、当たり前の話なんですが、まあ、本塁打を出やすくすれば、まあ、自分たちが打つ本塁打も増えますが、打たれる本塁打も増えます。まあ、得点と失点の収支を都合よく変化させて、まあ、メリットだけを享受するということは、まあ、難しくて、まあ、実際に、まあ、今シーズンの中日も楽天も、まあ、ここまで、まあ、まだ数試合ではあるんですが、まあ、他球団に、まあ、一方的に、まあ、ウイングに打ち込まれてしまっている、状況です。まあ、では果たして、まあ、球場改修の意義はどこにあるのか。 まあ、最も明確なのは、まあ、工業面で、まあ、得点は、まあ、試合の盛り上がりにつながるものなので、まあ、ホームランや得点が入る試合が増えれば、まあ、来場者の、まあ、満足度も上がりますし、まあ、フェンスを前に出したスペースに、まあ、座席を増やすことができれば、まあ、それが直接、まあ、収益につながるということもあります。まあ、ただその中で、まあ、自分が一番のメリットとして訴えたいのは、まあ、志す野球のスタイルや意識が、いい方向に変わるということです。まあ、偏った球場が本拠地の球団というのは、まあ、どうしてもその、環境に合わせようと、偏った選手起用や編成、采配を振るう傾向があります。まあ、例えば本塁打が出にくく得点の入りにくい球場を本拠地にしている場合は、まあ、チームとして、まあ、長打よりもつなぐ野球を意識して、まあ、守り勝つ野球で、まあ、ロースコアゲームを勝ち切ることを、まあ、理想としがちですが、まあ、そうやって、まあ、極端に本拠地に合わせて、まあ、最適化されたチームが、まあ、いざ、まあ、ビジターの環境に、なった時に、まあ、それがネガティブに働いてしまうことも、あります。まあ、その代表例が、中日だと思っていて、まあ、この3シーズンで、まあ、中日は引っ張った打球割合が、まあ、今年と2024年で、まあ、12球団中最下位。対して逆方向への打球割合は昨年と2024年がリーグ1位で、今年は2位。そして、まあ、ハード性の、まあ、強い打球割合も、まあ、今シーズンから数えてリーグ5位、5位、4位と。まあ、長い間、まあ、チームとして強い打球を飛ばそうという意識が、まあ、データからは見受けられません。でここで、まあ、紹介したい事例が、まあ、直近で言うと、まあ、日本ハムも、まあ、2023年に、まあ、札幌ドームから、まあ、エスコンフィールドに本拠地を移転していますが、まあ、札幌ドームは、まあ、移転前の5年間で、まあ、本塁打のパークファクターが 0.76 と、まあ、バンテリンドームと、まあ、同じぐらい本塁打の出にくい球場でした。まあ、そのためか、まあ、日本ハムも、まあ、強い打球割合が、まあ、移転前の2022年は12球団中8位、移転後の、まあ、2023年も、12球団中7位と、まあ、それまでは、まあ、打球が弱かったんですね。まあ、ただ、まあ、札幌ドームからエスコンフィールドに移転したことで、まあ、本塁打の出やすさは、まあ、約 1.6 倍になり、まあ、そこから、日本ハムも、意識を変えて、現在の、まあ、本塁打量産へとつながっていきました。そして、まあ、もう一つ、まあ、偏った球場を本拠地に持つことによって、損失が生まれていると考えられる球団があります。それが、まあ、阪神タイガースです。まあ、阪神の本拠地である甲子園は、まあ、セリーグではバンテリンの今回の改修を受けて、まあ、最も本塁打と得点の入りにくい球場と、なることが想定されますが、まあ、そんな、まあ、阪神も、まあ、甲子園に合わせて、まあ、打撃を変えていて、まあ、フライ打球の割合が、少なくなる傾向があります。というのも昨シーズン、まあ、プロ野球の規定打席に到達した打者の、まあ、ホームとビジターのフライ割合と比較して、まあ、ホームでフライが減少していた打者の上位5選手中4選手が、阪神の、大山選手、佐藤輝明選手、近本浩二選手、中野拓夢選手の、まあ、阪神の主力選手が占めていて、これは単に球場の条件に成績が左右されているのではなく、まあ、打者自身が甲子園という特殊な環境に適応しようと打撃スタイルを調整していることをまあ示唆していて、まあ、それが特に阪神の打者は、まあ、その傾向が顕著に現れていました。まあ、こうした阪神のように、まあ、これまでの中日など、まあ、広い球場を本拠地に持つチームでは、まあ、打者がフライを減らす傾向があって、反対に、まあ、福岡ソフトバンクホークスや、まあ、横浜 DeNA ベイスターズ、そして現在の日本ハムのように、狭い球場を本拠地とするチームでは、まあ、フライを積極的に増やす傾向が見られます。まあ、しかし、こうした、まあ、ホームとビジターで打撃スタイルを変えるということは、まあ、決して有効とは言えず、まあ、広い球場を本拠地とするチームであっても、やはり得点価値が高いフライを極端に減らすというのは、むしろ得点力を下げる恐れがあることが、まあ、統計的な研究からも示唆されています。まあ、つまり阪神もフライ打球の割合を増やすような戦略を取ることで、まあ、チーム全体の得点数はさらに増える可能性が十分にあります。 まあ、阪神が、まあ、特殊な打点球場による、まあ、弊害が出ていないのは、まあ、佐藤選手だったり、まあ、森下選手、まあ、大山選手など、まあ、ドラフト1位で、まあ、長打力が期待される、まあ、強打者を指名して、まあ、獲得に成功してきたことで、まあ、結果的に彼らが、まあ、小さくまとまらずに、まあ、長打を狙うスタイルのまま主力として成長してきたことが大きいと思います。実際に阪神は、まあ、チーム全体として見ると、まあ、今シーズン引っ張った打球の割合は 33.5% で12球団中11位、まあ、ハード性の強い打球も、まあ、31.5% で12球団中9位と、まあ、非常に低い傾向があって、まあ、さらに、まあ、昨シーズンは、まあ、12球団で最も多い136ギダ。まあ、今シーズンも広島に次いで、まあ、リーグ2位という、まあ、送りバントの多さが特徴のチームでもあります。まあ、しかし、まあ、改めて、まあ、送りバントというのも、まあ、有効となるケースは本当に限定的で、まあ、ほぼ全ての場面で、打たせた方が勝利確率は高いのですが、まあ、今シーズンの阪神は、まあ、バントによる、まあ、勝利、変化の差分で見た場合に、まあ、すでに 0.16 勝分マイナスと、これは12球団で最下位となっていて、シーズン換算にしてマイナス3勝近いペースで勝利を、送りバントによって減らしています。まあ、ちなみに11位は中日のマイナス 0.12 なんですが、まあ、つまり阪神は犠打をしなければもっと勝てているチームだということで、まあ、阪神の2番打者を務め、まあ、昨シーズン12球団で最も多い、まあ、44の犠打を記録した、まあ、中野選手も、まあ、本来であれば、まあ、犠打をさせるような打力ではないですし、まあ、よく、まあ、昨シーズン、まあ、送りバントを多用して優勝した阪神を見て、まあ、そうした小技が使えるからこそ阪神は強いんだというような論調を目にするんですが、まあ、犠打を多用して優勝したという結果だけを見てその戦略は正しかったと考えるのは早計だったと思いますし、まあ、結果というバイアスにとらわれずに、まあ、打たせていれば、まあ、本当はもっと勝てていたかもしれないという、まあ、反事実の存在にも目を向けて、まあ、内容で見て、まあ、検証し続けるべきだと、自分は思います。まあ、なので、まあ、現在のセリーグで圧倒的な強さを誇っている阪神であっても、まあ、いわゆるラッキーゾーンの設置によって、まあ、意識や戦略が変わり、まあ、打者によっては、まあ、大きく成績を向上させ、まあ、さらに強くなる可能性も、あると思いますし、まあ、また阪神の投手陣というのは、まあ、球場の環境に依存しない、まあ、能力の高い投手が多いので、まあ、そういったか、ラッキーゾーン設置による、まあ、恩恵を、非常に大きく享受できるチームだと考えるんですが、まあ、おそらく、まあ、現状のチームの充実さから今後も動きを見せる可能性は、低いのかなと思います。まあ、そして、そんな阪神とは対照的に、今シーズン、まあ、送りバントを激減させて成果を上げているチームがあります。それが東京ヤクルトスワローズです。CM の後は、まあ、そんな今シーズンの、快進撃を見せているヤクルトの強さの秘密に迫ります。ということで、今シーズンの、プロ野球で、まあ、大きな、まあ、旋風を巻き起こしているのが、東京ヤクルトスワローズです。ヤクルトは前年最下位ながら、今シーズンは、リーグ優勝した1997年、1995年に次ぐ、まあ、球団史上3番目の速さで、まあ、開幕14試合で、まあ、10勝に到達するなど、まあ、ここまで12勝4敗でセリーグ首位と、まさに、まあ、下馬評を覆す大躍進を見せています。ヤクルトといえば、まあ、今シーズンは、まあ、メジャーリーグに挑戦した、まあ、村上宗隆選手の抜けた穴に加えて、まあ、エース不在の投手陣、まあ、怪我人の多さなどから、まあ、開幕前までは、まあ、メディアで流れてくるセリーグの順位予想では、まあ、その全てで、まあ、最下位だろうと、まあ、予想されていました。自分も、含めてです。はい。まあ、では、この、快進撃というのは、まあ、偶然なのか。まあ、私は、まあ、やはり、今シーズンから、ヤクルトの監督に就任した、池山貴博氏の存在が大きいと考えています。まあ、前年最下位の、まあ、球団に就任した新人監督としては、 史上初となる、まあ、開幕5連勝という、快挙を、成し遂げた、池山監督ですが、まあ、実際に、まあ、例えばその打順の組み方を見ても、まあ、2番に打力の高いドミンゴ・サンタナ選手を置き、まあ、8番に投手、3番には、まあ、若手捕手を、まあ、流動的に起用していて、これらは、まあ、まさしく、まあ、セイバーメトリックスの考えに、準じたもので、まあ、まず打順を組む上で、まあ、2番というのは、まあ、4番とともに最も重要であること、そして、まあ、8番に投手を置くというのは、まあ、これも統計学的なシミュレーションでは、まあ、2番に最高の打者を置く場合、まあ、投手のような、まあ、打力に乏しい打者は、まあ、それとは絡まない最も遠い打順に置いた方が、まあ、得点数を最大化できるという、まあ、分析結果が出ています。まあ、また3番という打順も、まあ、2アウトで回ってくる回数が多いことから、重要度は下がります。また、まあ、送りバントについても、開幕10試合目で、10試合目まで、なしと、ここまで、まあ、10連球団最少の、2個なんですが、まあ、それについて、まあ、池山監督は、まあ、基本的には打ち勝ちたい。まあ、より接戦になったら使うかもしれないが、まあ、今のところは使う場面がない。まあ、27アウトで考えていて、まあ、バントで簡単にワンアウトを取られるのはどうなのか、まあ、決して使わないわけじゃないが、ちゃんと議論してやってると話しています。まあ、そうした、まあ、攻撃的なスタイルというのは、こう、打球の傾向にもしっかり現れていて、まあ、昨シーズンのヤクルトというのは、まあ、12球団で最も、コンタクト率が高かった一方で、まあ、引っ張りと強い打球は共に全体9位以下と、まあ、つまり空振りこそはしないんですが、まあ、そのトレードオフとして、まあ、前に飛んだ打球が、まあ、弱いという、状態でした。しかし、まあ、それが今シーズンは一転して、コンタクト率はリーグ最下位ながら、引っ張りと、まあ、強い打球は共に12球団中1位と、まあ、昨年とは正反対のチームになっていて、まあ、そして打球の性質も、まあ、12球団で最も得点価値の高い、まあ、ライナー性の打球は多いものの、まあ、一方で、まあ、最も得点価値の低い、まあ、ゴロ性の打球も多く、まあ、フライ性の打球は少ないという特徴から、まあ、つまり、まあ、打球のクオリティに関わらず、まあ、とにかくアグレッシブに、まあ、空振りは厭わずに強い打球を飛ばそうという姿勢が、データからも示唆されていて、これは本当に先ほど取り上げた日本ハムとも、まあ、類似しています。まあ、これは池山監督が、まあ、現役時代からフルスイングを信条としていて、まあ、シーズン最多三振を、まあ、3度喫したりと、まあ、三振も多かったんですが、まあ、その空振りを恐れず、まあ、豪快にスイングする姿から、まあ、ブンブン丸という、まあ、愛称で、まあ、親しまれてきた、まあ、そんな、まあ、自身のアプローチを、まあ、チームに実践させていると考えられます。まあ、そしてそうした攻め勝つ姿勢というのは、まあ、投手の方にも見られていて、まあ、これまでヤクルトのリリーフ陣は、まあ、150キロ以上のストレート割合が、まあ、2017年から昨年まで、まあ、9シーズンの間で、まあ、8シーズン、まあ、リーグ最下位だったんですが、まあ、今シーズンは一転して、まあ、44.3% でリーグ1位と、まあ、強いファストボールで、まあ、ストライクゾーンで勝負できる布陣となっています。まあ、中でもその象徴的な存在が、まあ、現在守護神に君臨している、まあ、ホセ・キハダ投手で、まあ、彼はストレートの投球割合が驚異の 94% でありながら、まあ、ここまで打者を圧倒しており、NPB 記録に並ぶ、まあ、初登板から、まあ、7試合連続セーブを記録するなど、まあ、凄まじい活躍を見せています。まあ、そして、まあ、池山監督の攻め勝つ野球は、まあ、さらに、まあ、投手の打撃にまで言及していて、まあ、投手も9人目の野手なんで、まあ、そう簡単に、打てないのは分かっているけど、キャンプの時からしっかり打つこともやってくださいと言っていると、まあ、投手にもバントをさせずに、まあ、打たせています。まあ、これは、個人的にも、まあ、セリーグでは打つ意思がなく、まあ、自動でアウトになってしまっている、まあ、投手の打撃貢献というのは、他球団と差を広げられる余地のある要素だと思っていて、まあ、大谷翔平選手だったりだとか、まあ、日本ハムの山崎幸也投手だったり、広島の、まあ、床田投手のような、まあ、打撃が得意な投手も、いるわけで、バント練習よりも、まあ、打撃練習をさせた方が、得点の最大化につながるんじゃないかと、まあ、考えていました。まあ、ただ、 まあ、来シーズンから、まあ、DH 制が導入されるということで、まあ、池山監督の就任が、まあ、あと、ちょっと早ければ、と、非常に悔やみました。まあ、ちなみに、そんな投手の打撃について、まあ、広島なんですけど、広島は投手の打撃貢献が高いことで知られているんですが、今シーズンは、まあ、ここまで、投手陣の OPS が598なのに対して、野手陣の OPS が、まあ、550と、なんと、投手の方が野手より打っています。まあ、それだけ、今シーズンも広島の野手陣が、まあ、不甲斐ない結果に終わってしまっているということで、ここからの、まあ、バウンスバックに期待したいと思います。まあ、そして改めて、まあ、池山監督は、まあ、リードを許している展開でも、まあ、笑顔で戦況を、見守って、まあ、勝っても負けても、まあ、そういうところはずっと自分でやっていこうと思っている、まあ、選手を敏感に感じるところやからと話していたりだとか、まあ、先日の試合で、まあ、阪神の才木投手に、まあ、リーグ最多に並ぶ、まあ、16奪三振を、許してしまっても、まあ、前向きな姿勢で取り返す気持ちが大事だと責めず、まあ、グラウンドの中では伸び伸び、プレーしてもらいたい、打つことも走塁も守備も、失敗を恐れたら何もできない、失敗の中で覚えることもあると、話しています。池山監督は、まあ、対話、笑顔、元気を掲げて、まあ、監督自身は、まあ、常に明るく、まあ、試合後には、まあ、また声が枯れちゃうと、まあ、いつも声を張り上げて、まあ、先頭に立って、まあ、選手を鼓舞し続けている姿が、まあ、チームに、まあ、いい影響を及ぼしているというのは、明らかで、まあ、選手たちも、ここまでの快進撃については、そのほとんどが、力を発揮できる雰囲気のおかげだと口を揃えています。そんな、ヤクルトの雰囲気の良さを象徴する、まあ、一つのデータとして、まあ、紹介したいのが、まあ、ハイレバレッジ、まあ、勝敗を左右する打席の、まあ、チームバビップ、まあ、インプレ打率、まあ、なんですが、まあ、試合終盤の勝ち越しだったり、まあ、逆転のチャンスなど、まあ、そういった、まあ、勝敗を左右する打席で、まあ、今シーズンのヤクルトは、まあ、インプレーとなった打球の5割が、ヒットになっています。まあ、3割ほどに収束すると言われていることから、まあ、これはさすがに、まあ、上振れすぎているのは間違いないんですが、自分はまあこの結果も決して偶然ではないように映ります。まあ、その他日本ハムも、まあ、4割3分8厘で12球団中最位、一方で中日は、まあ、2割2分で12球団中最下位という、まあ、数字からも、まあ、ヤクルトは、まあ、近年は、まあ、最下位に沈むようなシーズンが続き、まあ、若手も多く、まあ、経験が乏しい選手たちが多い中で、まあ、池山監督が、まあ、彼らの成長を第一に考えて、まあ、失敗を恐れずに、まあ、積極的にプレーできる環境を用意し、まあ、今あるポテンシャルを可能な限り引き出せている結果が、まあ、ここまでの躍進の要因なのは、まあ、間違いないなと思います。まあ、そして、まあ、何より、まあ、ここまで、まあ、セイバーメトリックスの考えを、受け入れて、まあ、徹底して実践で実行に移せている実直な監督というのは今までいなかったと思います。池山監督も、まあ、今まで見てきた野球はあるけど、まあ、常識は自分で作るもんやと思っていると語っていたりと、まあ、正直、まあ、就任前まではこんなにも柔軟性を持っている人だとは思いもしませんでした。まあ、戦力的に、まあ、この成績のままシーズンを終えることは、まあ、難しいかもしれないんですけど、まあ、ただ、ヤクルトには、すごい縁起のいいジンクスがありまして、それは、過去13年間で名探偵コナンの映画タイトルに含まれる漢字が、振り仮名がなくては読めない作品の年は5位以下、そして、なくても読める年は優勝か2位以上というもので、実際に、まあ、2013年、まあ、絶海の探偵と書いてプライベート愛と読む、作品の年は最下位、2014年も異次元の狙撃手、と書いてスナイパーと読むんですが、それも最下位、一方で2015年豪華のひまわりと、読める年は優勝、 2016年、純国の悪夢と書いてナイトメアの年は5位。2017年も、カラベリの、恋歌と書いてラブレター。この年も、最下位。そして2018年はゼロの執行人。これは読めるので2位。2019年、も、ま、拳と書いてフィストと読む、年も最下位。2020年は、新型コロナ感染拡大で公開されておらず最下位。2021年は、弾丸というタイトルに含まれるんですが、これも読めるので優勝日本一。で、2022年、ハロウィンの花嫁。これも読めるので優勝。2023年、国鉄の、ま、魚影と、書いてサブマリン。これは読めないので5位。2024年、100万ドルの、五稜星、と書いて、ま、道しるべ。これは読めないので5位。そして、昨年も、赤岩の残像と書いてフラッシュバックで再開と。ここまで読めるか読めないかではっきりと、順位に現れていて、そして今年、今月10日から劇場公開されているタイトルが、まあ、ハイウェイの堕天使と、まあ、つまり、ジンクス通りなら、2以上という、演技もあるので、もしかしたら、ヤクルト本当にこのままの勢いで、躍進のシーズンとなるかもしれません。ということで、CM の後はエンディングです。ということで、今月もあっという間にエンディングの時間となりました。今月もお便りいただいたんですが、いつもありがとうございます。また、お待ちしています。ということで、今月は、まあ、北海道日本ファイターズの本塁打量産の要因と、まあ、ヤクルトの、まあ、好調の要因を、まあ、通ずる部分が、まあ、データから見えたので、まあ、それについて、話してきたんですけど、まあ、つまりはまあ、その、やっぱりホームランとか、まあそういったいい結果というのは、まあ、自分から目指さない限りは、なかなか、実現できないということで、まあそういった積極的な姿勢というのは、やはり、非常に大事なんじゃないかなと、両チームの、今の現状を見ても、思うんですけど、自分は、まあロッテの、まあ、ファンでもあるんですが、まあ、ロッテの方はですね、まあ今シーズンから、まあ、サブロー新監督を迎えて戦っているんですが、まあ、サブロー監督がですね、まあ、ここまでは、その、チームの、まあ、不安につながるような、言動だったり、まあ、行動が、何かと話題になってしまっていて、まあ、チーム、まあ、の戦績的にも、まあ、ここまでは、まあ、正直そこまでうまくいっていないので、まあ、まだ始まったばっかりなんですけど、まあ、ロッテも、まあ、そういった、まあ、まあ、若い選手が多いチームなので、まあ、そういった選手が成長できるような環境を、サブロ監督には、作ってほしいなと、個人的に、ここまでのロッテ見ていて、思います。はい。あとそうですね。ソフトバンクの杉山投手が、左手を、自分自身の不甲斐なさを理由にベンチを殴って左手を骨折したという、まあ、こともありましたが、すごいちょっと、不思議な縁というか、過去にも、まあ、杉内投手が、同じようなことで両手を骨折しているんですが、その、1年前にですね、半年前 あ、じゃあ1年前か。1年前に、2003年ですね、アメリカが言いがかりをつけて、イランを攻撃していたんですけど、何の縁か、今も杉山投手がベンチを殴って拳を骨折した、まあ、その2ヶ月前にアメリカが言いがかりをつけてイランを攻撃しているという、まあ、あまりにも、まあ、誰も得しない、相互連動が起きているという、まあ、全然関係ない話なんですけど、すごいなんか面白いなと思ったので紹介しました。はい、ということで、そんな感じで、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。次回の放送日は、今後は第3金曜日なので、5月15日になります。ぜひ聞いてくださいということで、今月のこの時間は藤沢健太がお届けしました。またね。